社会って多分、うん、すごいこの依存しながらも優秀な人たち、
はいはい、
だから要するにサラリーマンとか公務員としてすごい優秀な人たちを作るシステムはできてるっていうか、うん、
はい、
そうなんですけど、うん、一歩進んで自分で考えるのは苦手、はい、でも考えてもしそれを上司に提案したとしても、うん、そんなの前例ないだろって言われて、さらにチャレンジして、さらに否定されて、あ、もういいかと、もう我慢してやっていくわ、奥さんいるしみたいな、
はい、
だから自立した人間は潰されるみたいな、はい、そんなことないですか。
そこの中でやっぱ自分のこの能力を出していくときに、
うん、
どこで出すか、やっぱり技術で出すっていうか、
あ、そうそう、
一番低層の、なんつうか、その抽象度が一番低いこの技術っていうか、そこの本当に、うん、どこで職人とか、
うん、あ、そうそう、日本って、はい、職人の国ですよね、
はい、
すごい、はい、細かい、
はい、うちのスタッフも医療事務 の仕事してて、医療事務ってすごい難しい専門職なんですけど、
はい、
その専門職に関してむちゃくちゃできるんですよ、
うん、
むちゃくちゃできて正確だし、
はい、
すごい能力があるんですね。で、なんでその仕事してるのっていうと、
うん、
医療事務好きだから、なんで医療事務好きだから、
おうおうおう
聞くと、いや、周りの人に褒められたいから、なんで褒められたいの、止まっちゃうんですね、思考が、
うんうんうん、
だからもう本当にこう、その医療事務所は僕がそのずっと不満に思ってたのは、僕がその人の医療事務能力を僕が認めないって言って不満に思ってたみたいなんですが、僕自身は認めないんじゃなくて、なんでうちのクリニックで働いてるのか、なんで仕事をしているのかっていうところをちょっと頭に描いてほしいなっていうところをずっと伝えたかったっていうことを言ったら、やっと分かってくれた部分があったんですが、その自分の技術に何ていうんですか、酔っちゃって、
うんうんうん、
自分の技術に酔っちゃって、
うん、
でそれで上司の人が褒めてくれるのが嬉しい、それが生きがいだ、
は
あ、じゃあそれで例えば僕がクリニックでその社会悪なことしてたらどうすんのっつって、
うんうんうん、
あなたはやっぱりその医療事務で完璧な仕事をしてて、このクリニックのためになっていうけど、でクリニック全体として見たら、その例えば収益を麻薬組織に流してたり、
はいはいは
い、悪いことしてたらどうすんのとか言ったら、いや、そんなクリニック、うちのクリニックそんなこと悪いことしてるとは思ってませんよ、え、なんでそう思うのって聞くと、
うん、
答え、じゃあ何が社会にとっていいことなのって言うと答えられない、
あ、
うん、なんで、だからそこのところをちょっとその、うん、考えてほしいなと思って、そうするとすごいいいチームが、その自発的なチームができてくると思うんですよね、
うん、で職人って、うん、日本ってオタクの国だと思うんですよ、はい、でそれはそれで私は素晴らしいと思うんですけど、要するに自分 の専門にすごいこう気合い入れて、うん、そこだけ極めちゃう、
はい、
でそこだけ極めちゃうと、さっきその幸せだって言ってたじゃないですか、
はい、
加藤さん のところで働いている方、
スタッフ
の方、
はい、
幸せですと、はい、認めてもらって幸せですと、技術もあるし、
はいはい、
そこで要するに、まあ、完結しちゃう、それで幸せ、それは幸せでいいと思うんですけど、
はい、
だから日本は国民が一流だと言われるわけですよね。だから礼儀も正しいし、
はい、
自分のその専門知識がすごくあって、
うん、
世界でもトップレベルで、でどこに行っても一流の人たちが働いている、
うん、
でも、
うん、
政治には興味ない、
はい、
興味ないけど、なんか日本は悪者にされているから、
うん、
安国に行ったら胸がすっきりするみたいな、
うん、
そういうことだと思うんです。なんで三流の政治家が生まれちゃうのかっていうと、
うん、
要するに一流の国民はもう自分の仕事だけで満足してるんで、
はい、
政治のことまで頭がいかない、
はい、例えばその国にしちゃうと想像しにくいんですけど、例えばうちの職場で、
はい、
診療所っていうちょっと小さくしていくとですね、スタッフがそうやって働いてて完璧に仕事して、
はい、
例えばそのクリニック全体が 社会に対して悪いことをしてた。その医療事務の仕事は完璧にしてて、クリニックとしてもそれに対してのその人のおかげですごく役に立ってて、でも結局クリニック全体としては社会に対してなんか社会悪なことをなんかやってる、麻薬組織にお金を流したりなんか変な医療をやってたり悪いことをしてる、たらどうするの。でもそのクリニック全体がもし悪いことをしてたら、はい、その医療事務の子が一生懸命やった仕事が結局社会悪になってて、
うん、
でそのクリニック全体の責任もちょっと君にもあるんだよねっていうところ、うん、クリニックの一、うん、チームの一員だから、
はい、
でだからそこのところもちょっと考えていく、本当にクリニックはいい方法で社会に対していいことをしているのかっていうことを考えなきゃいけない、それはバランスですけどいけないところあるんだよ。でそれと一緒で選挙権持ってる、
はいはいはい、
ある程度やっぱりちょっと広げていくと、その日本という国がある程度その他の、まあ、世界に対してまあ、ちゃんとしたことをしているのかっていうことを考える、まあ、責任とのその選挙権を持っている以上あると思うんですね、
はい、
選挙行くだけじゃなくて、
うん、そうですね、
その発信するっていう部分も、うん、そういう気持ちをちょっとその僕ら国民一人が持っていない結果、政治家の人が今そういうふうなことがあるわけで、やっぱそれは日本人全体の実力ですよね今の。
そうですね、
やっぱそれで他の国の罠にはまっちゃってまた同じ過ちしちゃったらもう本当それこそやっぱりそのなんかあの戦争で対応せず、ね、亡くなった方の申し訳が立たないですね、
はい、
であとそのすごいその国際関係を分析していく上で、
はい、
やっぱそのすごい情報がいっぱい錯乱してるじゃないですか、うん、でそこの中であのこの本読ませていただいて、はい、すごいすっきりしたんで、すっきりしてきたんですけど、なんですっきりしてきたかっていう と、いろいろいろんなものが動いている中でやっぱりその中で原則、この原則を押さえてやってると、うん、物事の流れが見えてくるってところがあったんですが、
はい、
いっぱいある中でその原則を見つけていたっていうのはやっぱ大学とかあるいはその例えば KGB の、関係者の方からの会話の中から得てきたあの能力なんですか、北野さんは。
まあ原則にもいろいろあるじゃないですか、はい、あの成功する原則とか、はい、幸せになる原則とか、はい、あと何ですか、お金持ちになる原則とか、はい、幸せな家庭を作る原則とか、株で勝つ原則とか、女にモテる原則とか、いろいろあると思うんですけど、やっぱりあの最初は原則見つけたいなっていう欲求だと思うんですよ。でそうしたらあの自分はその国際モスクワ国際関係大学で勉強してて、最初にこう見つけたのはあのナチュナリニーインテレスっていうロシア語で言うんですけど、国益っていう話をいつもするわけですよ。でその講義でも国益国益って言ってるし、そのセミナーでもこういうシチュエーションの中でロシアが最も国益を最大限にするにはどうしたらよいかとかってみんなでこうディスカッションとかさせられるわけですよね。でそれで国益国益って言うけど一体何なんだろうなって思って話聞いてたら、結局2つなんだなっていうのが分かって、それは何かって結局経済的利益を得ること、
はい、
まあ私本の中で金儲けだって言うんですけど、資源をゲットするのもそうですけど、あなんだみんな金儲けしてるんじゃんところ、はい、お父さんと一緒みたいな、金儲けしてるんだな。でもやっぱり国はあの国なんで、やっぱりあの安全も大事、安全も大事なんだな。結局お金儲けとその安全を確保するために外交はやってんだな、それを彼らは国益って言ってんだなっていうふうに大学の時にパッと気づいたわけですね。でそうこうしてる間に、大学卒業して、で99年からメルマガ出し始めたんですけど、大学で学んだベースもありますし、でもやっぱりその国際関係 っていうか世界はどうやって動いてるのかっていう原則みたいなのはルールみたいな、はい、知りたいわけですよ、はい、だからあのロシアのお偉いさんと会って、うん、彼らはどんな思考パターンで生きてるのかなとか、うんうん、どういうふうに決定を下してるのかなっていうふうに見た時にいつもやっぱり頭の中でその世界情勢を動かすものの原則っていうのを知りたいなって思ってるわけですよ、はい、だから加藤さんだったら多分健康になる原則とか、はい、あの幸せになる原則とかには多分すごい興味あると思うし、はい、あの人と話してる時にあのそういう原則みたいなのないのかなっていうのは多分無意識のうちに探してると思うんですよね。それと同じでやっぱり自分の中でどういう原則どの分野の原則っていうのを知りたいのかなっていうのをまず決めるってことですよね。で決めたら情報入ってくるん で、はい、でやっぱり一番いいのはだからメンターみたいな人を見つけてどうしたら金も儲けできるんですか金儲けの原則を教えてくださいって言ったら、まあでも例えば
コツっていうんですかね
、うん、メンターその分野で成功している人もいますし、はい、あのお金儲けの例えばお金儲けの原則とかいう本を書いて儲けてる人もいますし、でもその人じゃなくって本当に金儲けの上手な人をメンターから方法を聞くのもいいですし、あとやっぱりあのおすすめしたいのはやっぱその分野の本を、その分野の本をまあ10冊ぐらい買ってで見てみると、でその例えばあの女にモテる原則、究極の原則、4つの原則とか5つの原則であったしたら試してみるわけですよね。あのそうこんな風に褒めたら喜ばれるよみたいな、でやってみたら本当に喜んだみたいな、あで例えば株とかでもそうなんですけど、私はそうやってやってるんですよ。だからあの例えば株で勝つんだったら株で株のプロみたいな人の本をこう買ってきて、で書いてある通りに売買してるわけですよね。で売買して本当に勝てたら、そしたらもう1冊目で当たったってことなんで、そのまま続けたらいいわけですよね。だけど1冊目やった通りにやったけど、なんかエントリーの仕方が分かんないとか、どこで損切りしたらいいのか分かんないとかってなると、もうそれダメなんだ、この本は実はインチキもんだってことで捨てちゃって、まあ実は捨てないですけど、で次の本に行って次の本の原則を試してみて、あこれは儲かったっていうことになると、でそうやって原則分かっていくわけですよね、うん、
いやこの国際関係でこれだけこう原則パッとこう書かれている方、まあ、あんま勉強したこともないんですけど、うん、いないんじゃないかなと思うんですけど、
だから多分あの原則とかって書かないんじゃないですか。
あまり書かない。
こういう原則で私は物事見てますよってあんまり書かない、はい、世界のことが分かるかどうかっていうのは 98% は公開情報で分かる、はい。スパイって何やってるのかというと、普段あの2つしか情報源ってないわけですね。一つはメディア、新聞、テレビ、雑誌ですよね。でそれを要するに現地語を覚えて熱心に読むわけですよ。で読んでたら 98% 分かると。じゃあ残りの 2% 何かって言ったら、やっぱり人なわけですよね。でその情報筋って言われる人から情報を取ってきて、最後の 2% はそこでまあ言ったら確信を得るっていうか、
うん、だから北野さんのほとんどの部分はやっぱその新聞とかその情報源ですけど、うん、ある程度やっぱそういうつてがある部分があるんだと思うんですが、
はいはい、
まあ、すごいあの読んでて、まあ、ドキドキしたっていうか面白かったのは、まあ、昔こうあのプーチンの側近のザンツェフさんってい
う方、はいはいはい、
あの方とあのお仕事されたときに、あの小泉さんが こっち来て、これ
あの、はいはい、
であのそのパイプラインのルートをナホトカルート、うん、ロシアとしてはほとんど中国のルートに決めてたみたいなって書かれたんですけど、うん、ナホトカルートの方にあの、検討してもいいようなことを言ったんですかね、その会見の中で。
ああ
でそのなんか影で、はいはいはい、あの調整されてたのは北野さんたちのメンバーだってことメールマガで書かれてて、はいはいはいはい、面白いなってのがあったんですが、ただそのあ このままそのロシアとその日本の政府が進まないのはお互いが何考えてるか分からないわけで、裏でそういったあのつながりがあって、あの情報収集できたらもしかしたら進んでいけたかもしれないですけど、なんかザンゼフさんが、まあ、ちょっとあの体調崩されたんですか、ね、あのなんかなくなってそこからストップしちゃったんですか。
ですね、はい、それはどういう話かっていうと、でロシアは顧客が一つだけになっちゃう、一国だけになっちゃうと価格の主導権が取れないんで、あのできればナホドコまで引いてここからタンカーで出したいなって話だったわけですよ。ところがなんか日本ではもう中国で決めたよみたいな話になってて、